JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院整形外科田辺克久先生に、その手のしびれ、手根管症候群かもしれませんというお話のテーマで聞いていこうと思います。田辺先生、お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日は手根管症候群という病についてのお話をしていただけるということなんですが、これはどのような病気、症状ですか？
まずは指のしびれが中心なんですが、
はい、
まあ、最初はだいたい人差し指、中指を中心に親指と薬指の親指側にしびれがあります、はい、まあ、小指は出ないんですね、
うん、
で必ず手のひら側に起こります、
うん、
でまた手首よりもさらに腕の方には出ませんので、まあ、手の甲や指の甲の方、うん、あるいは腕の方までしびれてくるなら別の病気を考えた方がいいと思います、
はい、
で進行するとしびれだけでなく痛みも出てきます、
はい、
でそういうしびれや痛みは朝目を覚ました時に強くなるっていうのが典型的で、
うん、
ひどい時には夜寝ている時に痛みやしびれで目が覚めることもあります、
はい、
でこれも典型的なことなんですが、この時に手を振ったり指の運動をしたりすると楽になることがあります。
あ、動かすと楽になる。
そうですね、しびれは夜ぐっと来た時にちょっと手を振ってあげたりする、うん、振ったりすると良くなることがあります、
はい、
で日中でしびれてくるっていう方は、まあ、手を使った作業をよくやってると強くなることがあります。
うん、
でさらに進行していくとしびれや痛みだけではなくて親指の付け根の筋肉が痩せてきて、
はい、
親指を使った細かい作業が難しくなってきます、
うん、
で特に親指を他の指と向かい合うような位置に持ってきてつまむ動作すると、
はい、
まあ、こういうのを対立運動っていうんですけど、
はい、
そういうのがやりにくくなってきます。
うーん、結構あのこの手根管症候群、あの指先に出てくる場所っていうのが特定されてるんですね。
そうですね、
うん、そういう意味では自分で少しこう、あ、これは少しおかしいかなというのが判断しやすい症状。
そうですね、
かもしれないです ね。
そうですね、指の腹側に起きて、うん、小指には起きないっていうことが、うん、まあ他の病気とのちょっと鑑別でまずは、うん、あの患者さんでも分かることだと思いますね、
はい、ちょっとね気になるなという方は自分の指でチェックをしていただけたらと思うんですが、この手根管症候群の病態はどのようなものなんですかね。
手首のところが、まあ、悪いんですけども、
うん、
正中神経という神経が手首でまあ、圧迫されているのが、まあ、原因になってます、
はい、
で手根管というのはあの手首の骨とが、うん、まあ手の甲の方にあって、王手根靭帯という靭帯が手のひら側にあって、
うん、
そこの靭帯と骨で囲まれたスペースが、まあ、手根管という名前がついてるんですけど、手根管という部分で、はい、まあ、トンネル状になっているわけですが、うん、そのトンネルの中を、まあ、そのさっき言った正中神経と指を、まあ、曲げるための筋肉の、まあ、これ腱って言いますけど、
はい、
まあ、筋ですけど、それは通ってて、まあ、たくさんの腱と神経が通ってるわけですが、そこのトンネルの中の圧が上がって神経が、まあ、常に圧迫を受けるようなことが起きて、でしびれが出てくる、症状が出てくるっていうことになります、う
ん、はい、
で正中神経には、まあ、さっき申しました親指から 薬指まで行く、まあ、感覚の神経と、うん、あと親指の付け根の筋肉に行く運動の神経があって、うん、まあ、感覚の神経はさっき言った親指から薬指にかけていくから、そこが悪くなるとしびれると、
うん、
で運動の神経が悪くなると筋肉が痩せてきて動きが悪くなるっていうことになります、
うん、神経が圧迫されて症状が出てくる、
そうですね、
ということですね。この手根管症候群、どのような方がなりやすくて、どのようなことが原因でなるんですか？
大多数は、まあ、原因がはっきりしないことが多くて、
はあ、
まあ、そういうのを特発性と言います、
はい、
で、まあ、そういう方女性が多くて、
うん、
若い人はやっぱり少なくて中年以降の女性に非常に多いです、
はい、
まあ、もちろん男性でもないとは言えなくて、
うん、
少ないんですけど、やっぱりそんなに珍しい病気でもなくて男性でもなる人はおられます、
はい、
で子供とさんとか二十歳以下ではまあ滅多にないと思ってください、
はい、
で結局は中年以降の女性で特別な原因やきっかけがなくて、もう自然に症状が出てくるようなことが多いということです、うん、はい、ではっきりした原因っていうことが未だに医学的にもはっきり分かっていません、
はい、
であと女性であると閉経とか妊娠によるむくみ等に伴って起きることがあります、
はい、
であるいは肉体労働とかスポーツによる手の使いすぎ、
うん、
反復運動も原因になることがありますが、どちらかというとそれはもう珍しい方で、ほとんどが原因がはっきりしないようなこと、女性の中年以降の人が多いですね、う
ん、はい、
で他の病気が原因で発症することも中にはあります、
はい、
まあ、例えば手首の骨折って、これもまあ骨折なんか多いんですけど、手首の骨折が起きた時に骨が変形して成長神経圧迫する、
うん、
あるいは手首に、まあ、これも珍しい話ですが、腫瘍がたまたまできものができて神経圧迫する、
うん、
そういう時にもまあ出てくる可能性がある、まあ、あるいは透析の患者さんっていうのはこの手根管症候群になる人多いんですけど、
はい、
この時はアミロイドっていう物質は手根管の中にまあ溜まってしまって、まあ、そのせいで神経が圧迫されてしまうと、
うん、
あるいは関節リウマチの患者さんで、同じように手根管の中に今度は滑膜組織がたくさんできてしまって、その影響で神経を抑えてしびれを起こすっていうこともあります、
うん、なるほど、まあ、よく分かったのが、ある程度の年齢を重ねた女性の方みんなになる可能性があるということですね。
ありますね、はい、
うん、ちょっと皆さんもちょっと手のき、ね、自分で動きを確認していただきたいと思うんですが、病院ではどのように診断をされていくんですか？
まずは患者さんのしびれの場所を確認しますね、
はい、
でさっき申しました親指から薬指の親指側にかけて、うん、まあ、小指がしびれないということを確認します、
はい、
で確認する上で、まあ、患者さんに聞くのと同時に指の知覚検査っていうのがあって、
はい、
まあ、それによって客観的に感覚の障害や知覚障害あるかが検査できます、
うん、
で、まあ、次には親指の付け根の筋肉を調べると、
うん、
で筋力としては、まあ、まあ手のひらを上に向けて親指を、まあ、自分の顔の方に向けて上に上げていくような力が手根管症候群の場合は弱くなってくるんですけど、そういうのがないかを見ると、
はい、
でまた親指と人差し指で丸を作ってもらって、うん、きれいな丸ができない場合、親指がなんか中に入ってきれいな丸にならないような場合もやっぱり筋肉が弱くなっている証拠になります。
うん、
であと筋力が弱いのと同時にその親指の付けの筋肉の膨らみが痩せてくると、
はあ、なるほど、うん、
左右比べて小さいとか昔よりもちょっと痩せてきたとか、
うんうん、
そういうことで確認することができます、
はい、
であとは、まあ、他の病気との鑑別で他の部位にもしびれや痛みがあるのか、
うん、
感覚の障害があるのか、あるいは他の筋肉の筋力低下はないのかを調べることも鑑別になります、
はい、
あと病院でやることとして手首の T 手のひら側をポンポンと叩くと、
うん、
痛みが指先に響くか検査します、
はい、
まあ、これは、まあ、医学用語でティネル兆候っていうんですけど、神経の障害がある部位を叩くと神経の先にしびれが響くことを、まあ、利用した検査なんですが、
うん、
手根管症候群では手首に、まあ、神経の障害があるのでそのティネル兆候が陽性になります、
はい、
まあ、手のひら側をポンポン叩くと痛みがビリビリと指のように響けば怪しいということになります、
うん
うん、であと手首を手のひら側に思いっきり最大に曲げると、しびれや痛みが強くなる、まあ、手関節屈曲テストとか言いますけどそれは陽性になると、
うんうん、
逆に手首を手の甲の側に最大に曲げてもしびれや痛みが強くなる人もいます、
うん、
で以上の検査は、まあ、外来で簡単にできますけど、そういうことをやるだけでもほとんどの場合は診断をつけることができます、
はい、
でまあ、しかし、まあ、典型的な症状ではないような場合で、他の病気との鑑別がちょっと難しく必要な場合、あるいは診断が間違いないっていう、まず絶対的に間違いないと確認したいときに神経伝導速度検査っていうのがあって、まあ、これをやることがもう他の病気との鑑別に一番はっきりした評価ができます、
うん、
で、まあ、一応私は手術を行う患者さんは全てこの検査を行っていますが、
はい、
まあ、この検査は神経が電気を、まあ、通すんですけど電気を伝達することを利用しているのですが、うん、まあ、正中神経を手首手根管症候群の 悪いところの手首よりも手前で電気で刺激してあげて、
うん、
親指の付け根の筋肉あるいは指の方で電気を拾うと、まあ、手根管症候群があるときには電気が神経を伝わる速さが手首で落ちるので、
はあ、
電気が伝わる時間がなくなります、
うん、なるほど、はい、
でそういうのを利用した、まあ、検査があります、
うん、
また最近では超音波検査もよくされるようになってきて手根管症候群では正中神経が、まあ、手根管症の部分で圧迫されて、
うん、
そこかその手前ぐらいで腫れたりするんですけれども、うん、
はい、
それを超音波当てることで腫れを確認することができます、うん、でそれを診断の根拠にすることもできます、
ね、あのこう自分で手を実際に動かして診断をすることももちろんできますが細かい診断方法も、今現在はあるということですね、うん、で実際に手根管症候群ですというように診断下された場合治療をしていく必要性があると思うんですが治療はどのようにしていくんですか、
まあ、一般的には、まあ、3ヶ月や半年と長期間症状が続く場合、
はい、
あるいは症状が重い、まあ、痛みが強くて夜も寝れないのが続くとか、うん、そういう場合には手術を考えます、まあ、
はい、
また親指の筋肉がすごい痩せてしまう急激に痩せてきたとかいう場合も手術をした方がいいと思います、
うん、
ただ発症して間もない場合や症状の軽い場合っていうのは、まあ、まずは手術でない治療を考えたりします、
うん、手術をしない方法と手術をする方法とあるということで先生まずでは詳しくですね手術以外の治療どのようなものがあるか教えてください。
まずは、まあ、日常生活でしびれや痛みの出るような作業が動作があるのであればそれをできるだけ避けてください、
はい、
で手首特にさっき申し上げた手首をこうギューッと曲げ伸ばしするっていうのがしびれ出やすいってことですそういうのをちょっとやめてもらって、うん、できるだけ手首をあまり動かさないようにしていくっていうのはすぐにできる治療、
はい、
まあ、方法になりますね、
はい、
でスポーツなどで同じように繰り返し動作で手首使うようなで悪くなるようであればやっぱりその運動を中止するのが勧められます、
うん、
でこうやって安静にしておくだけでも軽い症状の人は治ることもあります。
あ、そうですか、はい、
で安静をよりしっかり保つっていうために手首をまあ、まっすぐにあんまり角に曲げたり伸ばしたりできないようにしてしまうように固定する装具を使うこともあって、
はい、
まあ、日中使うとまあ何か作業するのに邪魔になるのでまあ夜だけでもまあつけられる時だけあるいは夜中寝る時だけでも使うことで、うん、もうそれでも十分効果出る人は出ます、
はい、
で薬としては、まあ、飲み薬として痛み止めとか ビタミン剤、特にビタミン B12 っていうのが神経にとっては効果があるんですけれども、はい、そういうお薬もあります、
うん、
で、まあ、痛み止めっていうのは一時的に痛みを抑えることはできますけど、まあ、正中神経の圧迫という病態自体を良くするということは、まあ、できないので、
はい、
単に痛みだけ止めるっていうものですね、
うんうん、
ビタミン B12 は神経のためのビタミン剤でしびれに効果はあるということはある言えるんですけれども、まあ、比較的効果は薄いと思ってもらった方がいいです、
はい、
そんなに飲んでパーンと痛みがとかしびれが取れますよっていうお薬ではないです、
うん、
で次にまあお薬としてできることでは、まあ、手根管のところへいわゆるステロイドってお薬を注射するっていうのは考えられます、
はい、
でそれはまあ外来ですぐできます、
うん、
でしびれや痛みの改善も期待できます、
うん、
ただ、まあ、注射をして、まあ、それでまあまあ良くなればいいんですけれども数ヶ月とか半年あるいは1年ぐらい経ってくるとまた症状が再発してくる方もおられます、
うん、なるほど、まあ、手術以外の治療でお伺いしていきました。逆にではちょっと手術をしましょうということになった場合はどのようにされていきますか。
手術は基本的には手根管開放術っていう手術になります、
はい、
でこれはそのさっき言った正中神経の圧迫を取る手術なんですけれども、まあ、手根管の手のひら側にある先ほど申しました黄手根靭帯っていうしっかりした靭帯の膜を切る手術なんですね、
はい、
その靭帯を切ってあげることによってさっき言った申しました手根管内の圧が下がる、そのトンネルの圧が下がって、うん、正中神経に対する圧迫が取れるということですね、
はい、
で、まあ、その手根管開放術の成績ですけれども痛みについては、まあ、すぐによくなるっていうことがほとんどです。痛みは取れやすいんですね、
はい、
ただしびれの回復は症状の程度によってでまあ、ばらつきが出ます、
はい、
で人によってはもう1ヶ月もすればしびれはもうなくなりましたっていうことになる方もおられれば2年経ってもやっぱりしびれが変わりませんっていう人も中にはいます、うん、
はい、
でしびれや痛み筋力低下とも症状が出てから、まあ、手術までの期間が長ければ回復も悪くなる傾向があります、
はい、
それと年齢も結構大事で高齢になればなるほど回復が悪くなる傾向があります、
はい、
でここまでは手根管開放術の説明なんですけれども、うん、これにプラスして行う手術もあります、
はい、
それは親指の付け根の筋肉が痩せて動きが大変悪いっていう場合に別の筋肉を使って親指を動かすさせるようにする手術なんです、
はい、
で別の筋肉につながる、まあ、腱って筋を親指の、まあ、付け根の筋肉の、まあ、端っこの方に持ってきて痩せた親指のその付け根の筋肉の代わりに別の筋肉で親指を動かすようにする手術です、
はい、
まあ、母趾対立再建術っていう名前がついてるんですけれどもまあ、この手術を行った時には、まあ、手術後親指の動きを良くして、まあ、つまみ動作小指とか薬指をつまむとか、まあ、さっき言った丸を作るとかそういう動作がやりやすくなるんですけれども、うん、ただ手術後ギプスなどをして 3,4 週間固定するのが一般的でその間は手がちょっと使いにくくなってしまいます、
うん、
まあ、それとそのギプスを外した後もあのリハビリの訓練が必要にはなってきます、
はい、今日は西宮市立中央病院整形外科田辺克久先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-151564-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。